さて、金融危機による急落、景気回復期待を背景とした急上昇、2008年後半から2009年半ばにかけての株式市場に限らず、投資とは、そして相場とは一喜一憂するものとの認識を持つ人も多いと思います。エコノミーインタビューではもちろんこの一喜一憂で収益を上げている多くの人からお話を伺ってきました。その一方でこの一喜一憂ではなくて、その根底をなす人間の営みに注目し、長期投資戦略を考える人たちもいるわけです。そしてこの時間はそんな長期的資産形成を純粋に実行するための投資会社セゾン投信を設立されたセゾン投信社長中野晴弘さんゲストにお迎えして、急がない資産運用の進めというお話を伺っていきます。中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっと今、会社のなんか基本的にその、はい、ファンドっていうのは、まあ、あの投資信託っていうのは、はい、売りたいような、まあ、売る側のロジックでできたものを、はい、毎年新しく、はい、今年の秋はとかいう感じの、はい、ファッションみたいな感じでですね、はいはい、買わされていたっていうのが、はい、現実だったんですかね。
これはですね、うん、仕方ないんですよ、うん、この日本という国 の、 構造、これに起因すると思ってて、要するに20世紀の日本の経済成長の真っただ中で我々ずっと生きてこれましたから、はい、そういう中では経済が勝手に自分が一生懸命働いてるだけで毎年成長していくわけですから、運用なんか必要ないじゃないですか。
どんなファンドであろう
と、運用で将来に向けてなんてこと考えなくても、頑張って働いて、うん、まあ、いただいたお金をちょっとずつ預貯金に入れていけば、郵便貯金に置いとくだけで結構増えましたしね。不動産買ってればその不動産は経済の成長とともにちゃんと価値も上がっていくっていう時代に我々生きてきてますから、うん、そういう中でじゃあ投資信託がどういう役割を果たしたかといえば、極端な言い方するとパチンコとか競馬と同じですよ、
うん、
だから本当にそういうすぐに儲けて、それでそれで飲み行っちゃおうぜみたいな人たちがお金を入れてきて、うん、で1ヶ月後あったなよし売ってこれで飲み行こうぜみたいな、こういう世界の商品であればよかったんで、うん、この流れでビジネスも積み上がってきた、うん、
あまり生活設計とは関係ないと
思うの。全然関係ないです ね。だから、はい、まあ、遊びですよね、
うん、
投資信託は遊びとかギャンブル の、 中の一つであって、その真面目に考えて行動する人には全然ら違いな商品であったっていう長い歴史があって、うん、で今21世紀になってみて振り返ってみたら、日本は急激に成熟しちゃったと、もう国の経済も成長しないよねと、うん、そうなった時に初めて投資運用で自分たち一人一人の人生を作っていかなきゃいけないと多くの人が気づき始めてて、うん、まあ、その時に投資信託っていうものはどういう役割を果たすかっていうのを、これから業界も本当は真剣に考えていかなきゃいけない今時期に差し掛かってんですけど、うん、そうやすやすとはやっぱ変えられないと、うん、
まあ、売る方のロジックは、今おっしゃった先のところの、これまでのところとあまり大きく変わってきていない、っていうのが全体的なイメージとしてはあるんですよね。
残念ながらですから、3000本のファンドの平均寿命っていうのが、うん、相変わらずやっぱ短いってことですね、
うんうん、
あと生まれた時が一番でかくて、あと 日が経つごとに縮んでいくというね、うん、かわいそうなファンドが多いわけですよ、
うん、まあ、戦略的にまあ、手数料ですとかということも言われますけれども、まあ、資金を呼び込むところは上手なんですけれども、はい、その後なんとなくこうフェードアウトしていってしまって、
はいはい、
例えば海外とかで、ね、はい、のファンドなんかを見ると、はい、例えばまあ非常にこう30年代やってるような非常に大きなファンドとかもあって、はい、まあ、当然トレーダーの方は変わる、マネージャーは変わるんですけれども、はいはい、ファンド自体は非常にこう、はい、脈々としてあって、
そうですね、
トラックレコードもきちんとあるわけですから、はい、そういう意味ではなんですかね、戦略買う方もね、比較的こう戦略的なものを選びやすいというのがあると思うんですけど、はい、今おっしゃったように円以外の資産を取れ、はい、ポートフォリオに入れていくと、いうことがなかなかこ うまくいっていないような気もするんですけども、うん、ただでも円だけでもそれなりにこう魅力的な、まあ、劣化しない資産を構築することができる、ポートフォリオを構築することができるということですかね。
そういうふうな意味で言えば、それはやっぱりリスクの集中になっちゃうじゃないですか。これからの21世紀の経済構造のやっぱり基本的な仕組みっていうのはグローバリゼーションですよね、
うん、
でグローバリゼーションって何かといえば世界経済の一体化ですよ。この21世紀型グローバリゼーションの主役はどこかといえば中国であり、うん、インドであり、うん、やっぱ新しく経済成長に目覚めた国々の人たちですから、ここの経済成長をちゃんと享受できるポートフォリオを作んなければ、うん、やっぱり世界の経済成長に あの方一にしたあの資産形成というのはなかなかできないんじゃないですかね。
うん、そうすると、まあ、日本 の, あの変化、はい、政治的なもしくはその産業的なあの変化に注目しつつ、はい、あのまあ、成長市場に対するなんかこうアクセスを持っているような銘柄ということになってきますかね。
ですからそれがやっぱ国際分散投資ですよね。これからまさにこの21世紀特にこの2009年以降あの世界的な構造変化が起きて、まあ、言ってみればパラダイムシフトですよね。この中で世界経済の仕組みの第2幕が出来上がってくるわけですよ。でここを見据えたポートフォリオを作るっていうのはやっぱり長期投資で財産形成していく上での一番肝になるところだと思うんですね。そういう意味でやっぱ国際分散投資をどういう形であの先を見据えて、アロケーションしていくか、これはとても大事なことで、日本だけ の, あの資産でそれを実現しようとすればこれはかなり高度なテクニックが必要になってきちゃいますね。この世界はゼロサムなんですよね。
あ、はいはいはい、
だ結局自分が儲かってるってことは必ず誰かが損してる。このマネーゲームのやっぱり仕組みの宿命というんですかね。ただそうじゃなくて本来の資本主義っていうのはプラスサムですよね。自分たちが価値を創造して、その価値を多くの人が享受して、享受した人はみんなが幸せになる。幸せになった結果それがビジネスとして大きなまあ、身になって、それがあのそもそもリターンとして返ってくると、みんな幸せと、これがあの本来の資本主義の姿ですから、そうやって資本主義経済っていうのは成長していくかなければいけない、そう考えるとマネー資本主義とは全く違う世界ですよね。
ちょっとあの短絡的なものをあのちょっとここしばらく見てしまったのかなということですね。短絡的なものでちょっとあの、まあ、大きく相場は、まあ、下に触れた 上,、まあ、上に触れて下に触れたということなのかもしれない。今そのあの中尾さんおっしゃったね、はい、そのあの人間の営みの部分の話ですけども、はい、あのそういうふうにあの人間の社会はこう向上していてっていうのは、はい、まさしくその長期投資なんかで考えると、はい、まあ、株は上昇するもの、はい、要するに人間社会の、はい、なんですかね、価値観、はい、価値 の,、はい、あ の, の向上に伴って、
そうです
ね、あの、はい、インデックスは必ず上昇していくもの、はい、そういうところから出ている話ですよね。
まあ、そうですね、あのこれは人間 の, その英知と努力とやっぱりあのなんていうんですか、発展の歴史というんですかね、こういうものをやっぱり過去の歴史に鑑みて考えていけば、これから21世紀のグローバリゼーションの中で、中国とインドだけで24億のあの経済成長を味わい始めた民がいて、その人たちが毎日毎日あのニコニコするワクワクする人が増えてくるわけですから、これが経済成長として実を結ばないはずがないだろうという考え方ですけどね。要するに自分のそのちっちゃなお金が時間というものを味方にして、その実体経済に向けてそれを下から支える働きをするために使われるわけですから、これ気持ちよく使えるじゃないですか。もちろんだからそれをあのね、なんか物を買って自分の人生に役立てるのもいいですけど、もしあのちょっとでも余裕があるならポケットからそれを出して長期投資の波に乗せていくっていうのは、これ世の中の経済を元気にする活動の一助を自分が担っているというふうに思える。